こんにちは、元春です。今日はこれを理解していないと人生マジで損をするっていうお話、大切なお話をしたいと思います。以前三山さんと僕と、渡部さんの対談音声でもお話ししていたことでもあるんですけど、僕らってお金の稼ぎ方だけを教えてるんじゃないんですね。お金だけにフォーカスすると、言ってしまえば何でもありになるんですよ。例えば効率的なお金稼ぎの方法にオレオレ詐欺とか振り込め詐欺っていうのはあるんですね。多分ご存知だと思うんですけど、人間の心理をついて、さらに判断力の鈍ったお金を持った老人を狙うっていう手法ですよね。で、お金の稼ぎ方だけを見れば、あれ年間数百億円の収益、被害額があるんですけど、これ神奈川県警のデータがあったんですけど、平均350万稼げるらしいんですよ。一件あたり350万円、老人からポンとお金が振り込まれると。もうすごい楽じゃないですか。楽だし効率的な手法ですよね。で、この話を聞いたときに、いやいや、元春さんよ、それは犯罪でしょって思われたかもしれないんですけど、お金だけにフォーカスするっていうのは、実はこういうことを言うんですね。お金稼ぎがプライオリティ1、優先順位ですね。優先順位1位であるならば、法律とか倫理とか道徳、家族、趣味、健康、そんなのすべて差し置いて、お金を稼ぐことっていうのが優先されるんですよ。でも、さっきの話、振り込め詐欺の話に、もしあなたが何らかの抵抗を覚えたのであるならば、あなたの価値基準は、お金を稼ぐことよりも、何らかのものが上にある、ということが言えると思います。例えば、家族の時間が大事って思っているのであれば、家族の時間を減らしてまで、お金は稼ぐ必要はない。とか、法律が大事っていうプライオリティが上にあるのであれば、振り込め詐欺は法律的に違反するから自分はやらないっていう風になるですね。で、何が言いたいかっていうと、人間っていうのは後天的に価値基準のランキングっていうのを自分の中で持ってて、そのランキングに従って何をするかとか何を行動するかっていうのを決めてるんですね。で、そういう原理があるっていうことをまず理解してほしいなと思うんですね。で、往々にしてですね、今不遇の状態、お金がないことによるストレスとかフラストレーションを感じている人っていうのは、往々にしてお金があればっていう考えに偏りがちになっちゃうんですよ。一時的にお金を稼ぐっていうのが、その価値基準のランキング上位に来ちゃうんですね。そうなると、先ほど言った通り、何でもありになっちゃう人が出てくるんですよ。あくまでも、なっちゃう人が出るっていう、誰もがそういうふうになるというわけではないんですけど、お金を稼ぐっていうプライオリティが高ければ高いほど、他のものが見えなくなるっていうことがあるんですね。だから、今日はですね、知らないと損をするっていうお話をしたいと思うんですけど、それはどういうことかっていうと、価値基準のランキング上位に設定しておくと、絶対に役に立つっていうものを、お伝えしたいと思うんですよ。だから、後天的に取り入れるためのストーリーをお伝えしたいなと思ってます。で、ランキング上位に何を設定するかなんですけど、それは、本質を学ぶっていうことです。例えば、お金を稼ぐではなく、お金を含めた富の本質とは何なのか、それを学んだ方がいいっていうことですね。富の本質については、また後日お話しするとして、今日は、なぜ僕が本質を学ぶっていうことをランキング上位に置いているのか、そのきっかけとなった出来事をお伝えしたいなと思います。 僕は2年前まで大手自動車会社に勤めてたんですね。高専卒、まあ、5年生の専門学校の卒業生なので、20歳で就職してから約9年働いていました。で、めちゃめちゃやっぱり忙しかったんですよ。まあ、絶好調な企業っていうのもありまして、まあ、忙しかったんですね。で、朝5時に起きて夜の22時までとか、普通にありましたし、で、そうなってくるとですね、まあ、行って帰ってきたら、まあもう、プライベートの時間がないっていう状態なんですよ。うん。まあそこを、そういう状態になれば、まあ何で時間を作り出しますかっていうと、まあ食生活ですね。食事を楽しようとするんですね。で、僕がやったことっていうと、まあもう23時とか24時に帰ってきたらですね、料理する気にはならんので、まあコンビニで買ったりだとか、もう帰る途中の外食店、レストランとかで、まあその食事をとって帰ってくるっていう、まあそういう生活をしてたんですね。で、まあほぼほぼ一週間、全部、もう外食とかコンビニ食とか、そういうのに頼っている生活でした。で、するとどうなったかっていうと、もともと、まあそんなにひどくはなかった、そんなにひどくはなかったアトピーっていうのが、まあもうそれはひどくなってきたんですね。まあ背中とかやばかったですね。まあ、書いて血が出た状態で寝てたので、まあ、寝ながらも書いてたみたいで、まあ、朝起きたら服が背中に貼り付いて取れないとかっていうのもあったりだとか、まあ、そういう状態でした。で、まあ、男の人だったらわかるかなと思うんですけど、まあ、おちんちんとか痒くなっちゃいますね。まあ、人によりますけど、まあ、僕の場合はアトピー全身に出てたんで、痒くなっちゃいました。うん。ですね。あそこがかさぶただらけになってる状態で、立つ。まあ、大きくなると、まあ、どういう状態になるかっていうと、まあ、それはまあ、痛いですね。めちゃめちゃ痛いです。で、まあ、うん。まあ、その話は置いといて、まあ、そういう、まあ、ボロボロになって、まあ、この状態で会社に行くのはやばいなと思ったんで、有名な病院に行って、ステロイドを処方してもらったんですね。今まで使ってたステロイドよりも、より強力なステロイドっていうのをちょっと処方してもらったんですよ。そしたらですね、それがまあ、よう効くんですわ。一晩で治っちゃうんですね、その傷が。だから、ボロボロになった体、仕事でボロボロになった体を薬で治して、また仕事に行くっていう生活をずっと続けてたんですね。で、まあ今思ったら、まあ、普通に考えたら、それって奴隷の生活と何が違うんだって感じなんですけど、まあそういう生活を続けてました。で、この生活に転機が訪れたんですね。それが子供が生まれたタイミングだったんですよ。で、子供を持つ親だと分かっていただけると思うんですけど、子供の怪我とか病気っていうのは、自分のことよりも重大に捉えるんですよね。で、僕も、まあ、重大に捉えて、で、僕の子供もやっぱアトピーだったんですよ。やっぱっていうことは変ですけど、アトピーだったんですね。で、まあ、ショックでした。やっぱり。めちゃめちゃショックでした。自分のせいだとか、遺伝のせいだっていうふうに、まあ、本当にへこんで、まあ、へこむというよりは、呪いに近かったかもしれないですね。自分の境遇、その体質を呪って、親の、まあ、親のアトピーだったんで、親のその遺伝を呪った、みたいな、そんな感じでした。でもですね、まあ、もうすでにアトピーにかかったという事実がある以上、まあ、何らかの形で処置しないといけないと思ったので、肌が荒れた部分にステロイドを塗ろうとしたんですね。そしたらですね、まあ、妻が、ステロイドなしでアトピーを治すって言うんですよ。僕からしたら、何言ってんねんって感じですね。アトピー治療といえばステロイド。ステロイドといえばアトピーって、まあ、相場が決まってると僕の中ではもうなってたんですね。 まあ、完全にステロイド信者になってたんですよ。で、もう子供の頃は、まあ大人になったらアトピーは治るよって、そういう病気だよっていうふうに言われてたんですけど、まあ大人になっても治らなかったですし、医者からもステロイドと、まあ一生付き合ってアトピーをまあ抑えながら生活していくしかありませんねって言われてたんで、もう完全にそれが唯一の方法だと。まあそうしかないっていうふうに、もうなんかそう思ってたんですね。でもですね、妻は、アトピーの本質っていうのを調べ始めたんですよ。人はなぜアトピーになるのか。人はなぜアトピーになるのか。もうこのこと僕考えたことなかったんですよ。もうすでにアトピーになっちゃってるんで、このじゃあアトピーをどうやって治したらいいのかっていうのは考えた。まあどうやって抑えたらいいのかっていうのは考えてたんですけど、じゃあ根本的になぜアトピーになったのか。なんて考えたことがなかったんですね。で、これ言い換えると、例えば、人はなぜ熱が出るのか、人はなぜ癌になるのか、って質問と一緒なんですけど、あなたは、そういうふうに考えたことってありますでしょうか。熱が出た。じゃあ薬飲め。癌になった。よし、抗がん剤治療だ。って感じじゃないですかね。まあ、これが一般的な考え方だと思うんですよ。今の日本の。そうじゃなくて、妻は本質的になぜアトピーになるんだっていうのを調べていったんですね。で、まあ、今、ネットで調べてもらったらわかると思いますけど、やっぱステロイドっていうのは、使った方がいいとか、ステロイドは安全だとかっていう、まあ、そういう情報があるんですけど、まあ、そういう玉石混合の情報の中、調べていった結果、アトピーになる原因っていうのは、主に食品から摂取する化学物質だっていうことが分かってきたんですね。まあ、それがまあ本質だと。化学物質を体に取り込んでしまっているがゆえに、アトピーが発生すると。まあ、それが分かったので、うちの家では徹底的にオーガニックな食事っていうのを実践するようにしたんですね。でもまあ、オーガニックにしたからといって、1日とか1週間とかそんなので、じゃあパッとアトピーが治るのかっていうとそういうわけではなくて、まあやっぱすぐには治らないんですね。で、患部というか肌はやっぱまだカサカサ、かいたら血が出てぐじゅぐじゅになるっていうそういう状態なんで、で、子供はやっぱその状態でもかくのを我慢できなかったりするので、すごい泣くんですよ。痒い、痛いっていうふうに。まあ、これ辛いですね、やっぱり。もう、本当に、僕からしたステロイドを塗って楽にしてあげたいっていう風な、早く楽にしてあげたいと思うんですけど、もう、そこは我慢で、もう、無知な、父ちゃんを許してくれっていう風な感じで、もう、我慢我慢。泣きそうになりながら我慢してました。で、そんな、子供の我慢、親の我慢っていうのが1年ぐらい続いた結果、まあ、子供のアトピーが治ったんですね。で、ついでと言っちゃうんですけど、同じ食事を続けてた僕のアトピーっていうのも治ってたんですよ。で、この嬉しさ、アトピーが治ったっていう嬉しさっていうのは、言葉じゃ表現しきれないんですけど、まあ、もう、泣くほど嬉しかったという、そういう感じです。で、このアトピー全然治らなかった、30年間ステロイドを使い続けて治らなかったアトピーっていうのは、1年食事療法を続けただけで治ったっていう、その本質を守った、本質に沿った治療をしたことによるっていうストーリーがある、体験があるっていうことから、僕は本質が一番大事なんだと、本質に沿わなきゃいけないんだっていうふうに考えるようになったんですね。アトピーによる肌荒れっていう現象ですね。肌に出てきたその肌荒れっていう現象っていうのは、ただ表面に出てきた結果に過ぎないんですよ。必ず何らかの原因があるはずなんですね。その原因を取り除いてくれるのが本質なんですよ。にもかかわらず、 今のアトピー治療っていうのは、パッチ当てでその原因を見えなくしようとするんですよ。隠そうとするんです。例えば、ステロイドだったりだとか、紫外線治療っていう形で、その表面化した状態を元に戻そうっていうのはするんですけど、いや、その、二度と表面に出てこないようにするっていう治療じゃないんですね。これは、まあ、先ほど言った熱が出たら解熱剤を使う。癌になったら抗がん剤を使うっていうのと全く、それも同じ話で、全部パッチ当てになってるんですよ。で、これ、医療現場だけの話じゃなくて、一番最初の話に戻るんですけど、お金がないから、じゃあお金を稼ごう。お金の稼ぎ方をしろ。っていうのは、これは、本質を見ていない、ただのパッチ当てと全く一緒なんですね。あなたがお金に困っているのであれば、あなたが今、貧乏なのであれば、それはただ表面化している結果に過ぎないんですね。その結果には、貧乏、お金がないっていう結果には、必ず何らかの原因があるはずなんですよ。その原因を本質的に改善しない限り、一時的に症状が良くなったとしても、一時的にお金を稼げたとしても、いずれ元通りになってしまう可能性が高いんですね。今日は僕の体験をもとに本質を学ぶっていうのがどれだけ大切かっていうのをお伝えしたつもりなんですけど、まあ、これが伝わってたら非常に嬉しいなとは思うんですけど、次回は本質を無視した人が、まあ、どういう末路をたどるのかと。もう末路ですね。どういう末路をたどるのかっていうのを、僕自身に起きた因果応報の出来事を通して、そのひどさっていうのをお伝えできればなと思ってます。人生で初めて死にたいと。思いました。では、次回もよろしくお願いいたします。